どうもごきげんよう。熱量ともです編集長の米粒社協のサンキュー達夫です。今週水曜日、ちょっと遅い時間、いつもよりは遅い時間になりましたけれども、この10月からのアニメ新番組全部見てみた件、ちょっとね長い配信になりましたけど、まだ聞いてないという方もいらっしゃるかと思いますけれども、この新全権、前半と後半に分けまして、今日は、特別に後半の配信ということになります。でちょっとこれどういう背景があったかということをご説明しますけれども、いつもまず熱量と文字数の、私達夫と、あと国井作也キャップ、そして足富慎吾先生、この3人で、今期、注目の期待値の高い作品というのをみんなで、ちょっと出し合おうっていう、そういう企画が新全権、略して新番組全部見てみた件で、新全権だったわけです。で、さらにそこからですね、リスナー記者代表のエピーロさんという方が毎回、リスナー記者の、民意ですよね。それを組んで、いつもそのリスナー版の、割と見てみた件、割見てというのをね、集計してくださっておりまして、そちらの方も、ある時からもう音声を流してね、音声を取って、ピーロ記者から報告してもらうという体を取っております。で、その集計の時に、リスナー記者のコメントが、いくつか抜粋されて私のところに、メールで送ってきていただいてるんで、編集部宛てにね、それを紹介していたんですけれども、どうやらなんかこう割見ての方にコメントがめちゃくちゃたくさん届いてるらしいという噂を聞きつけましてですね、おやおやおやーと、いやちょっと待ってくれと、熱量と文字数本編の方は確かに毎回メールくださる方はいらっしゃるんですけれども、そんなに多様性ないぞと、あれどういうこと？と思いましてね。普段はこっちの本編の方にメールをしていないのにもかかわらず、割り見ての時にすっげえコメントたくさん来るって、どういうこと？と思いまして、じゃあ分かりましたと。一旦こう、エピーロ記者に、リスナー記者から届いたコメント、全部とはまでは言わないけれども、どういうコメント来てるのか、ちょろっとだけでもね、ちょっと、もうエピーロ記者が読み上げてみてくださいと、ご相談したところ、わかりましたと、お返事いただきまして、で、どれくらいあんのかなと思ってちょっと楽しみにしてたんですけれども、やっぱエピーロ記者から全部は紹介できないですと。なるほど。熱文字は長いメールはね、来ますけれども、そういう短いコメントとか、そういう楽しげなさ、なんかコメントとか全然来ないわけですよ。一行のコーナーとかやってるにもかかわらず、あんま来ないわけですよ。で、実際音声ファイルいただいたらですね、20分あるんですね。いや、皆さんこれちょっとおかしくないですかね。熱量と文字の方全然メール来ないんですけど、この割見ての方にめちゃくちゃ来てるっていうね。これどういうからくりなんだろうと。いや、私ね、このコロナ禍になって、熱量と文字数も危機を迎えてね、それこそ運営資金もない中、新しいメンバー入れて、それこそ河原の石をひっくり返したら出てくる虫みたいな感じでね、いつもはもうロム線であるあなたですよ。あなた、今これ聞いてるあなた、メールください言ってきたわけです。にもかかわらず、おやおやおや、またちょっと石の影に隠れ始めてるのみたいな。で、ちょっと石集合みたいな感じになった時に、ちょっともう名前もバレないような感じで、コメントを来ていただいてるっていうことで、それはそれでね、ありがたいんですけれども、 どういうことっていうのがちょっとありましてね。じゃあ実際ね、皆さんと今一緒に私、エピロ記者の元に届いた、エピロ記者が読み上げる皆さんのコメントっていうのをね、一緒に聞いてみたいと思いますんで、まずはこの音声聞いてみましょう。20分あります。どうぞ。はい、こちらの音声の方はですね、割見て、新番組、割と見てみた件に寄せられたコメントを読んでいきたいと思います。前回まではですね、編集室の方に送って、達夫さんが読んでくれていたんですけれども、今回からはですね、コメントも僕の方で読んでいきたいと思います。すべてを読むのはちょっと時間的に無理そうなので、抜粋して読むという形になると思いますけれども、コメントをしていただいた皆様ありがとうございます。参加していただいた皆様ありがとうございます。まずはですね、特別版の方からせっかくなので行きましょうかね。今回もお疲れ様です。僭越ながらまた参加させていただきます。よろしくお願いします。ですね、このコメントを読むということは言っていなかったんですが、いいですかね。前回までも達夫さんにいくつか読んでもらっているんで。はい、今期は私の苦手な不用意に女の子だけしか出てこないアニメが少なくて、結構たくさん見続けられそうです。かっこ笑いってことでね。はい、不用意に女の子だけが出てくるアニメが苦手、だということでね。それぞれ見ている方はね、不用意に女の子が出てくる、あるいは不用意に男の子だけが出てくるアニメが苦手な方も、それぞれいるんじゃないかと思いますが、多様性があっていいと思います。はい、順位とは別に、個人的に気になっているのは、コードギアスリニューアル再放送と同時期で同じっぽいネタの境界戦記、設定が似てるってことですかね、コードギアスと。中身はまんま70年代ロボットアニメで、ゲッターロボっぽいメガトン級武蔵、表現方法を頑張っている感じで、見られるブルーピリオド、スポコンかと思いつつ悩んでいそうな、プラオレ、国井さん主演かっこ笑いの暗殺貴族っていうところでしょうかね、ということでね。確かに、ロボットアニメ多いっすね、今期。なんでこんなにいきなり増えたのかちょっとよくわからないんですけど、めちゃくちゃ多いですよね。続いて、上位は一期ものから選びました。二期もの、続きものですかね、は外したということです。ことですね。関東ローカルですが、気づいたら深夜アニメのテレ東が復活していました。毎期必ず放送はしていたのですが、今期は久しぶりに毎日のように放送しています。そういえばそうかもしれませんね。ただ、ハードディスクレコーダーのジャンル検索で予約録画しているので、放送枠に名前をつけて毎シーズン放送している他局と比べると、テレ東ならではという印象が薄くなっている気もします。テレ東の色っていうのは薄まってると。なるほど。続いて、特別編に投票できるぐらいのアニメをチェックすると、体調を壊します。辛いって書いてあります。そうですね。僕も今回も一応40作品以上見たんですけど、慣れるんですかね。よくわかんないですけどね。はい、続いて、いつも楽しみにしてますっていうね、短いコメントがあって、コメントの長さもですね、ほんと人によって全然違ってですね、たくさん書いてくれる方も、いますし、短く、コメントしてくれる方もいてね、ありがとうございます。特に、あれですね、作品のこう、印象とかそういうのを書いてる方はですね、多分、その熱文字の方にメールしていただいた方がいいんじゃないかなとは思っています。コメントは参加している方しか基本的には見れないので、あとはですね、この期待値ランキング、その割り見て自体そうなんですけど、参加するときに、誰が投票してるかわからないようになっていますので、匿名になっていますので、その辺も安心して参加してもらえるかなと思います。一応 Google アカウントは必要なんですけど、どの Google アカウントから投票してるかっていうのは、僕も参加してる他の皆さんもわからない設定にしてあるので、そこで一応匿名性は保たれています。
エピーロさんいつもご苦労様です。ありがとうございます。今期は良作がたくさんあって嬉しい限り、しかもよく動く作品が多いし、続きものにオリジナルやロボものなどバラエティに富んでいて、時間が足りない。注目は海賊王女と逆転世界の電池少女で、どちらもオリジナルで世界観、設定、絵のクオリティと素晴らしく魅力的です。そうですね。海賊王女は1位でしたけどね、あの、リスナー版では。逆転世界の電池少女は、これもロボットものでしたよね。なんか、ちょっとすいません、ロボットがたくさんありすぎて、なんかこう、いろいろ混ざってるんですけどね。あの、一時期のなんか、ハーレモノみたいな感じになってますけど、あの、設定が混ざっちゃうのね。前期は過激少女に毎週感動していたものの、心がえぐられてしんどくもあったので、結局一番気楽に次回を楽しみにできたのは、迷宮ブラックカンパニーでした。あ、迷宮ブラックカンパニーも面白かったですね。異世界ものの中ではちょっと変わってる感じでしたけど、面白かったですね。あの、主人公がね、クズっていうね。あの、まあ、せっかくとクズじゃないんだけど、なんて言うんですかね。うん。なかなかわがままな主人公でしたけど、過激少女、心がえぐられて、そうですね。感動して面白いけど、心がえぐられてっていう、そういう作品ありますよね。面白いのために共感できるメインキャラは必ずしも必要ではない恒例ですね。そうですね。迷宮ブラックカンパニーの主人公は共感できないけど作品面白かったっていうことですかね。今期は月とライカと吸血鬼で、メグさんの衰えを知らぬ圧倒的ヒロイン力に KO。 林原めぐみさんがね、相変わらず素晴らしいという話ですね。そして、黒メイド難民に優しい大正乙女。あ、ちょっとやっぱり、そうか、似てるかもしれないですね。あの、世界最強の暗殺者って国さんですよね。っていうね、あの、今期の国アニメっていうことでしょうか。続いて、今期もすべて見るの大変だった。個人的には王様ランキングで、クラナド以来の涙を流した。素晴らしすぎる、ぼっち王子の家臣になりたい。鬼滅の刃無限列車編も素晴らしいのだが、オープニング曲のリサさんの、明け星は名曲、作詞作曲の梶浦由紀さんは本当に日本の宝だと思う。なるほど。続いて、暗殺貴族は今期の国アニメですね。はい、これ2票目が入りました。今期の国アニメということでね。続いて、週末のハーレムの1話はいろんな方向から矢が飛んでくるのを見越してか、しっかり丁寧に作ってありましたね、ということでした。はい。この辺はね、コンプライアンス的にもね、いろいろ難しいものがありますからね。はい。続いて、いつも集計お疲れ様、ありがとうございます。今期のロボットアニメの多さは何なんでしょう？本当何なんでしょうね。なんなら、ネットフリックスオリジナルの海外アニメ、プリンセスマヤと三人の戦士たちに出てくるやつも、ロボットのようにも見えるバトルアクションだし、陰謀論のお仕事にもロボットが出てきます。後者は兵器じゃなくて登場人物を模した偽物としてとかですけど、ということで、そうですね。ネットフリックスもそうだと。まあ、ネットフリックスオリジナルもね、相変わらずやってるというか、作品数もね、増えてきてるんですかね。続いて、熱文字聞き始めて約1年、初めて割り見てに参加しました。正直言って40作品見るのは苦行でした。この苦行をマイクールやってるお三方は改めてすごいと思いました。これ新前券ね、熱文字が始まった時からやってるんで、もう、8年を超えてるってことですかね。2013年の冬クールからやってるはずですもんね。一回お休みした時があったのかな？ちょっとわかんないですけど、はい。まあ、でもずっとやってますからね。初めて参加したけど、特別版の方に参加したってことなんですかね、この方はね。いきなりハードルを飛び越えてきてますけど。はい、以上が特別版のコメントでした。続いて通常版ですね。秋アニメはロボットものが多いので楽しみです。はい。皆さんそう思ってるんですね。ロボットアニメは多いと。続いて、月とライカと吸血鬼。とにかく林原さん演じる吸血鬼の少女、イリナが可愛らしくて最高です。林原さんすごいです。こちらも2票目ですね。林原さんがすごいと。メイドラゴンロスを感じている中、無職転生の杉田さんを聞いて和んでいます。まあ、 1クール目に続いてね、2クール目を杉田さんがね、前世の男っていうことでね、生まれ変わった、キャラクターの、その、まあ、前世のね、モノローグを担当していますけれども。なんかね、こうなんていうんですかね、クズっぽいところがあるところと、こう、なんかね、頑張っていこうっていうところのね、なんか、演技の温度感みたいなのね、杉田さんだな、という感じですけど。続いて、第2期となる無職転生をはじめ手堅い印象の上位陣、ロボ、メカ系アニメの本数が多い点も注目でしょうか。あまり硬くても面白くないので、ビジュアルプリズンにも一票投じました。そうですね。ロボ、メカ系、多いですね。はい。ジャヒー様はくじけないが、今期のアニメベスト5に入るぐらい面白いです。確かにジャヒー様面白いですね。引き続きやってますけどね。大空直美さんの、なんか、ご活躍はすごいですね。夏クールの過激少女は最高でした。漫画も買いました。今期はまだ夏クールほどのパワーを感じていませんが、未見の作品もあるし、今後の展開に期待する作品もあるので、結局楽しみです。今期もまた楽しくアニメ見てるということでね、僕もそうです。続いて、熱文字のおかげで、死神坊ちゃんと黒メイドを見て面白かったです。はい。熱文字のおかげでね、知れる作品っていうのはありますよね。続いて、今期の特徴としてロボットアニメの復活が挙げられると思います。そうですね。で、ちょっと飛ばしてですね。まあ、今期のアニメ、現場スタッフの熱意と奮闘に感謝と尊敬の気持ちを持ちますと。とはいえ、非公開ガリアンや、青木流星、レイズナーの総集編の方が面白い。起動、パトレイバー、ザムービー、ワンツーの放送の方が楽しみだったりする。解雇主義が過ぎるかなというコメントもいただいてますが。そうですね。はい。続いて、データ解析ご苦労様です。番組に参加している感が出て楽しいです。次こそはメールしないと。はい。メールしてください。ですね、データ解析は、なんか、スクリプトでやってるんで、そんなに大変じゃないんですけど、コメントをまとめる方が大変かもしれないですね。そちらはなんか手作業なので、まあ、とはいえ、たくさんコメントをいただいて、嬉しいですね。ありがとうございます。続いて、今回はいろいろあって視聴本数が少ない。選択肢がないんです。最果てのパラディンとか王様ランキングとか、うざい先輩とか漫画で読んでたんです。あ、この方は漫画で読んでたものは見ないっていうことなんですかね。まあ、ランキングでは入れないってことなんですかね。見てるけど。まあ、期待値ランキングなので、知ってる作品よりも知らなかった作品で、おっと思ったものを入れたいってことなんですかね。いろいろ仕方ないのです。なので1位はメガトン級武蔵でカッコ笑いって書いてますけどね。別にカッコ笑いじゃなくてもいいと思うんですけどね。はい。ルパン三世、シャープゼロ、まあ、これ第ゼロ話ってことですかね。は熱かったって書いてあります。はい。まあ、次元の話でしたかね。はいはい、サニーボーイ特集を組んでくれそうなのは熱文字だけなのでやってほしい。うん。そうかもしれないですね。サニーボーイね。僕も好きだったんでね。熱文字の皆さんのね、お話聞いてみたいですけど。続いて、今期も異世界ものが強そう。個人的には海賊王女のフェナ様に心奪われました。綺麗な作画は見入ってしまいます。まあね、誰かも言ってましたけど、今期作がいいものが多いですからね、その一つですよね、海賊王女。今期異世界ものそんなに多いですかね。海賊王女は異世界もの、まあ異世界転生ものではないですよね。ファンタジー作品でありますけど。取りまとめありがとうございます。今期は個性が違う、可愛い女の子が活躍する作品が多くて、どう展開していくか楽しみです。そしてやっぱり梶浦サウンドに惹かれます。音楽をきっかけに見てそのまま視聴を続けることが多いです。あ、なるほど。音楽をきっかけに見るんですね。なるほど。そういうのあんまりないんで。 いろんな入り方できるし、羨ましいですね。続いて、過激少女、良かったですね。先輩がうざい、1話最後の居酒屋での告白、あんなのがない人生でした。大体アニメに出てくるものは人生にないですよね。はい。過激少女、良かったです。はい、はい。ちょっと待ってくださいね。今期の上位作品はどれも作品としてレベルが高いですが、中でも小見さんは本当に面白くて尊いです。尊いという言葉は小見さんのためにあるような気がします。そうですね。尊い作品、尊いキャラクター、まあね、たくさんありますけど、小見さんね、小見さんは小見賞、まあ、ぐっと掴んできますよね。ゼンクールのメイドラゴン、エルマ界もカンナちゃん界も素晴らしかった。京都アニメーションが深夜アニメに戻ってきてくれたなという感動がありました。そうですね、まあ、劇場版とかは あったんですけど、まあ、テレビシリーズということでね。推しアニメはジャヒーさんはくじけないです。ジャヒーさんが気の毒かつ可愛くてハラハラしながら見ています。割見てには間に合わなかったけど第2クールも楽しみですということでね。ジャヒーさんもいくつかコメントが来てますね。2回目の参加です。今期は2期ものばかりを選んでしまいました。まあ、先ほどね、1期ものから選んだっていう方もいましたけど、この方はまあ結果的に2期ものばかりを選んだというふうになったということですね。でその中で境界戦記のみ新作をチョイス。あ、なるほど。で他にジーズフレームが完全中国製作のようで気になります。あ、こちらもロボットものですよね。境界戦記もロボットもの。少女たちがロボットに乗って戦うお決まりの感じのアニメですが、お父さんのために作り置きしてあるご飯が小籠包だったりして面白いですということでね。中国制作のアニメもマイクールコンスタントにねやってて、今回はまあロボットものだっていうことでね、他にもあったと思いますけど、なんかだんだんクオリティが上がってきてる気もしますけどね。過激少女の影響もあり、8月に宝塚現地で宝塚歌劇を初観劇してきました。ほう。宝塚版シティハンターがめっちゃ面白かったです。宝塚いつか見たいと思っていたのでいいタイミングでした。あ、すごいですね。見に行ったんですね。確かに過激少女見ると宝塚見たくなりますよね。そうか。もういつか見に行きたいな。続いて、主人公の親亡くしすぎ問題、そして、セレプロ、セレクションプロジェクトですかね、にて、アイドリープライドに続く、伝説のアイドル、交通事故に遭うシリーズって書いてあります。まあ、確かに導入の設定はちょっと似てたかもしれませんね。これがじゃあ最後のコメントです。マイキーお疲れ様です。今期も、続きものあり、新作あり、日常ロボットギャグなど、ジャンルも作品も巨大ですので、結果が楽しみです。毎回楽しみにしている企画であるため、今期から参加いたします。少しでもいい統計になるよう祈っております。ありがとうございます。今期から参加していただいたということでね。確かにまあ、ジャンルもね、幅広いですしね。今回なんか特に、個人的にはちょっと本命がよくわからないですよね。さっきも言いましたけど。うん、なんか票がばらきそうな気もしますけどね。はい、コメントは以上です。改めてありがとうございます。来期以降もね、また割見ての方もよろしくお願いします。以上です。ごきげんよう。
質量と文字数。
ありがとうございます。エピーロ記者、そしてコメントをいただいたリスナー記者の皆さん、ありがとうございます。いや、すごいたくさんいい意見あった。もっと聞きたかったな。熱量と文字数、これでいいんじゃないかなってちょっと思い始めてきて、そろそろやっぱ編集長交代の時期かなっていうね、そういうのも思いますけれども。やっぱ候補としてはね、編集長候補としてやっぱエピロ記者入ってきますよね、こうなるとね。やっぱ人徳みたいな感じでね。何ですかこれ、三国志で言うとやっぱエピロ記者、劉備、玄徳みたいになってません？なんか僕はまあ、曹操とまでは言わないですけど、ちょっと唐卓感ないですか私。 なんか誰からもこうメール来てないみたいな。で、なんかこう恐怖政治引いてるみたいな感じで、ちょっと僕、トータクみたいな感じ、トータク達夫にしますかね。あれ？これみんな、なんかちょっと言いたいことある、あ、わかった。わかりました。もしかしたらなんですけども、熱量と文字数宛てのメールアドレスを知らないのかもしれないですね。もしかしたらなんですけど。一応言っとこうか。もう一回言っとこう。熱文字 @gmail.com。熱文字 @gmail.com です。ま、番組聞いてれば、アドレスわかんないっていう、ま、でもね、聞き逃して、意識しないとやっぱ聞き逃しちゃうみたいな時もあるから、あ、もしかしたらこうかもしれない。熱文字っていうローマ字の表記ちょっと間違えて送っちゃってる人いるかもしれないね。もう一度言っておきましょう。熱文字 @gmail.com の熱文字は全部小文字で、netsu です。こう、つのところを tu とかで送ってる人がいるのかもしれない。もしかしたら。ね。tsu です。熱文字 @gmail.com です。あ、これでスッキリした。だからみんなメール送ってっけど、届いてなかったのかもしれないですね。もう一回再送していただいてもいいかもしれないな。うん。このメールアドレスに送れば、やっぱアニメの感想とかね、そういうのもみんなでワイワイ騒げるんじゃないかなーなんて思ってますけれども。まあでもやっぱりどこの誰が送ったかわかんない状態で、またみんながどう思ってるのかっていうのがビビッドにわかる状態で、やっぱこう割り見てに参加したいという方ももちろんいらっしゃると思いますんで、認めます。もうそれはもうね、私は認めざるを得ないし、むしろなんかこう、そこらがね、熱量と文字数にとってのソウルジェムみたいなところあると思うんで、もはやそこが熱量と文字数だと言っても僕は過言ではないと思ってます。ただ、心あるリスナー記者に一言言っておきたいのは、まあ、すっごいシンプルなんですけど、空気読めよっていうことなんですよね。やっぱ空気読めよっていうことでしかないんですけれども、まあ、10人に1人くらいはメールいただけるとね、嬉しいかなーなんて思っております。まあでも皆さんのコメント読んでて本当にうなずくことばっかりですね。まあ確かに2期目多かったりとかね、原作の漫画読んじゃうとちょっとアニメ見る動機が薄くなるとかね、ロボもの多いなーとか、そういうふうにも思ってきたりするんですけどね。いや、ほんとジーズフレームの話、例えば出てきました。等身機ジーズフレーム。まあ全部中国っていうね、スタッフが。あ、もうここまで来てるんだと。いや、確かにロンシャオ戦記ありましたけれどもね。劇場版のクオリティも非常に高くなってますし、テレビアニメもここまで来ちゃってますから。で、なおかつすごいのがですね、声優陣、アニソン、ここに関しては日本っていうね。つまりですね、これが完全に中国声優で中国人の歌手ってことになると、もういよいよなんですけれども、まだなんかそこってまだ日本のアニメとしてのこうブランドがあんのかなと。逆輸入ですから、中国で作られたものを日本で放送してるわけで、でも日本人の鑑賞に耐えうるというか、まだね、これがね、アニメーションだから日本で放送することにやっぱ意味があって、こう陳列する、商品として陳列するっていう。で、目の超えたお客さんに見ていただいて審判を仰ぐという形になってるわけです。パリコレみたいなもんですよ。だからわざわざフランス、パリまで行って、自作の服のね、ショーとかやる必要ないわけですけれども、やっぱりそこには目が超えたお客さんたちがいて、まあ、それこそ、いろんなデザイナーもいて刺激も受けて、ここで評価されて初めて世界的に評価されるみたいな。だからまだ日本というマーケットも、まあ、もう中国の比ではないぐらい小さいんですけれども、はっきり言って無視していい存在だと思うんですけど、まだね、ここにも出し口の一つとして、日本っていうのを意識していただいてるっていうのがね、まあ、時代だなぁなんていうことも思うわけです。まあ、あと本当にね、まあ、前回にも言いましたけど、ネットフリックス先行とかね、ここでしか見られないっていうのはやっぱりどの動画配信サイトも作りたくなるわけで、そうなるとこう視聴環境がかなり整ってないと全部見ることができないなんてことにもなってきますからね。まあ、 とはいえ、皆さん本当にね、この新選権きっかけに、あ、ちょっとその作品見逃してたわとか、あ、触手動かなかったから保存だけしてあるんだけどまだ見てないやーっていうのも多いと思うんです。ぜひそういう作品と出会うきっかけにしていただければと思いますので、まあ、今後ともどうぞ本編の方に送ってもいいし、集計の方に送っても構わないんですけれども、ただ一つ空気読んでくださいっていうことですね。はい。お知らせがあります。熱量と文字数 YouTube やっております。そちらの方はね、過去の熱文字のアーカイブの配信なども行っております。最近ね、 YouTube を聞いてからポッドキャスト入ってきて最近聞き始めましたなんていう方もいらっしゃいますし、まあ、過去のね、シャツキステの動画なんか、ちょっとアカウント別なんですけど、そこから入ったっていう人ももちろんいらっしゃいますし、過去のね、遡ることができるという、つけっぱにして遡ることができるっていう意味でも、ちょっと YouTube チャンネル登録だけでもしといていただければなと思います。一応予定ではですね、今月も、生配信、やる予定です。11月の、おそらく22日とかね、その辺を狙って、休日の前の日の夜みたいな。ただまあ、本格的な告知っていうのは今後、文字の方ではそちらの方にしていきたいと思いますけれども、もしこれ聞いてる方いらっしゃったら、まあ、11月中旬ぐらいに、浮上市最高会議あるよという、それだけ覚えておいていただければなと思います。また、11月に関してはですね、アニメ界で、昨年からずっと延期が続いておりました米子映画事変、こちらの方が27、28の土日に開催されます。私どももライブやります。アニメ会、国作や三平三平三九達を日が燃える4人で鳥取県は米子にお邪魔して、朝から午前中からトークライブなども行いますし、3分映画宴というね、青い炎とかでもやってましたけれども、3分の映画を一気見するっていう、何十本か一気見するっていうめちゃくちゃ面白い企画もありますんで、そちらの方にもね、もし西日本あるいは、まあ、島根、鳥取、まあ、兵庫、まあ、その辺のあたりの方、あるいは、ちょっとね、山陽側で言うと岡山、広島あたりの方、来ていただけると嬉しいなぁなんて思います。といったわけで、次週11月の10日配信のものに関してはですね、サイド B の今期のアニメの振り返りというのを予定しております。またですね、編集室も近く収録する予定でございますので、この1話あるいはね、今期のアニメについてとかね、そういったものも、あと配信を聞いた感想も netmoji@gmail.com まで送ってください。さらに理想のあの子とのデートで回収した CG ブヒブ、こちら報告していただいているブヒブというコーナーもございますので、まあ、何でもいいです。アニメに関すること、オタク活動、私こうやってこの熱量と文字数聞いてますなんていうね、視聴環境を教えてくれるだけでも、ちょっと横の連携というかね、熱量と文字数は編集部ですから、記者はそれぞれいろんな取材先行ってて普段顔揃えない、この配信でみんな、そういう仕事してるんだみたいな感じでね、編集室っていう感じでやってますから、ぜひその辺も、まあ、聞かせていただけると嬉しいです。といったわけで今週は以上でございます。来週の配信もお楽しみに。皆さんご協力ありがとうございます。アニメ楽しいぞ。